斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長久しぶりです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。市長トークも少しお時間が空いて、
はい、そうなんですね。
はい、今日は収録日、はい、7月29日水曜日なんですけれども、現時点で今日のテーマはこの夏の花火と海水浴というテーマでお話を、はい、市長にしていただくんですが、はい、その前にですね、今日は7月29日水曜日なんですけれども、現在の熱海市内の状況とか、はい、まあ、生活経済の状況っていうところを、はい、まず市長からお話しいただけますか。はい
はい、まず、まあ、新型コロナウイルスについてですけれども、はい、まあ、今市内で、まあ、2つクラスターが発生をいたしました。で、まあ、現時点ではどちらも ほぼ感染あるいはその濃厚接触者の方々は把握できているので、抑えられている形にはなっておりますが、特に一つ目のカラオケ店は、まあ、県内初ということもあって、まあ、大きな、まあ、衝撃というか、市内の皆さんも大変不安なところもあったと思いますが、まあ、その後、まあ、2つ目も発生をいたしまして、まあ、現在に至っているというところであります。まあ、店名の公表等することで、まあ、風評被害を他のお店に対しての風評被害ですね、抑えたり、あと市民の皆さんの不安もできるだけ払拭したいと思っておりますので、店名の公表についてまあ、県に対して強く要請をこうしてもらっているところであり、自分として市としてしているところであります。それに伴ってまあ、これまで以上にその感染予防対策を事業所はもとよりですけれども、市民の皆様、まあ、一人一人にしていただきたいと思います。特に、まあ、1点目のカラオケ店ということなんですが、例えばマスクをしないでこう歌ったりとかですね、あるいはまあ、大きな声を出すということ自体が、まあ、感染にまあ、つながりやすいということが、まあ、今回のことで証明されましたので、くれぐれもそういったことをこう、まあ、控えるというかですね、まあ、例えば飲食店でお話しされる時もできるだけこう、まあ、大きな声を出さないとか、ソーシャルディスタンスを取るのはもちろんなんですけども、そういったことにも気をつけていただければと思います。まあ、我々行政としても業界と一緒になって、市民の皆様のみならずですね、来遊されるお客様にもそういったことをきちんと徹底をするための、例えばチェックリストであるとかですね、できちんとそういったことが行われている店舗に対しては、まあ、認証というのは合格証じゃないですけど、そういうシールを、まあ、業界の皆さんが協議会も設立されてますので、しっかりそういった安全を確保 して、安全に対応を生活をしていただきたいと思います。
はいはい、で市民の皆さんも多分皆さんそれぞれ対策をされて、はい、今生活されていると思いますけれどもね、はい、一生懸命やっぱりこういう観光の街という、
そうですね、私いつも言ってるのはこのことはもう熱海市の宿命ですので、うん、まあ、お客様を入れながら少しずつ経済を回していかないと市民の皆さんの生活も成り立たなくなってしまうので、まあ、両立ということを目指してしっかりやっていきたいと思っています。
こればっかりも初めてのことなので、どうしたら、はい、何が正解でどうしたらいいかっていうのも本当に難しいですね。
まあ、その通りですね。うん、ですので、まあ、私自身も常に、まあ、いろんな情報というか、何が正解というのは国も県も正直出してくれません。自分でやっぱり判断しなければならないので、いろいろな報道番組も見ますし、いろいろな、まあ、特集番組みたいなものを、そう、要するにコロナっていうのはどういうものかさえもちゃんと分かってないわけですね。いうことも自分なりにこう勉強しながら試行錯誤の中でもありますけれども、安全をどうやって確保できるのかということを、 本当に皆さんと一緒に考えて実行していきたいと思っています。
なんか県単位でいろいろやってるのかなと思ったんですけど、はい、その中でもやっぱりこう市町村それぞれ
ですね、それは町のこうなんていうんですかね、産業構造というか、熱海であれば観光地としての産業ですし、はい、例えばもうまあクラスターが大きく発生している浜松は製造業の町でありますし、はい、あと町の規模も違いますので、やっぱ対応も必然的にその町に合ったものを取り入れていくということができると思います。逆に言うと自分は熱海コンパクトな町だからこそ業界と一体になれると思ってますし、例えば店名の公表についてもご協力いただきたいと店名事業者さんにはお願いをしているわけですが、市民の皆さんにとってもやっぱ考え方をこう変えてほしいと思ってまして、もう今はどんなに対策をしても 100% 防げるってことはないんですね。もうこれは残念ながら。なので、仮にどこかの店舗でその新型コロナの感染者が出たとしても、それを責めるのではなくて、例えば そのお店の名前を公表することに協力してくれたことに対して、まあ、勇気を持って感染拡大に協力してくれたという評価を市民の皆さんもそういう目でもって見てほしいんですよね。これは本当に私強く市民に市民の皆さんにお願いしたいと思ってまして、決して責めるのでなく逆に評価をしてほしい。でそうすることによって熱海市は要するに情報公開をコロナについてはもう徹底しているということが、例えば飲食業界またひいては熱海市全体のプラスのイメージにつながると思いますので、必ずそれはプラスになって巡り巡って皆さんの市民にとっての利益になると思いますので、まあ、そういう姿勢で取り組んでいきたいと思っていますので、ぜひ市民の皆さんにも理解と協力をいただきたいと思います。
サービス業に
関わっ
ている方は多いですからね。
そうです、もうサービス業で成り立っている町の宿命であります。ですので、あそこから店から出たんだってではなくて、きちんとその店の名前を公開してくれて、まあ、ありがとうぐらいの気持ちを持って、まあ、ありがとうというかしっかり評価する、勇気を持ってくれたしてもらってるんだっていう意識を全員の3万6000人のみんなが持つことが大事だと思います。
熱海市としてはそういう、
そうですね、そういう考えで、接していくと、はい。
ゴールデンウィークの時はね、熱海になるべく来ないでみたいな発信もされたと思いますけど、はい、この夏はもう経済を回していかなきゃいけない
ですし、はい、
また動きが変わってきて、その海水浴場とか花火大会をやるというふうに決断されたと思いますけれども、はい、そのあたりはやっぱり
まさにその通りですね。まあ、一言で言えば市民の生活を立ち行かなくなるような状況に持っていってはならないということですね。まあ、休業要請を4月の25日から5月の20日まで26日間させていただきました。もうこれはある意味もう国の大きな方針でした。で国 もう明確にあの時、8割の人との接触を避けなければこの感染爆発は防げないんだとい もう大号令がかかったので、これはもう観光地としてもそううちだけはいいんだという形でお客様を迎えることはできないということで、もう私もこう100年に1回のことだと思いますよ。熱海にお客様来ないでなんて普通はありえないことですよね。でもそれをせざるを得なかった。でその効果は僕はしっかり出てたと思うんですね、と思うんですが、今また新たに感染者が首都圏を中心に増えている中で、私もまた次のフェーズというか、ここでまた同じように、経済を止めるというのはもう非常に厳しい状況になると思います。 できる限り感染対策を行いながら、まあ、これも本当少しずつですけども経済を回していくと、まあ、そのためにも、今年は、まあ、海水浴場また海上花火大会を一定の制限の中で進めて行かなければならないと、まあ、そういった判断をさせていただいております。
だから 検査体制も整えてるっていうことも一つ、
ね、そうですね、もちろんですね、その通りです、
はい、でまず海水浴場ですけれども、
はい、
7月の23日の祝日からオープンしました、
はい、
これについては今賛否両論もしかしてあったかもしれないですけれども、はいはい、そのあたりはいかがですか、
はい、まずあの海水浴場を開設するのがいいのかっていう話が、まあ、今もうと先ほど申し上げた通りなんですが、まず神奈川県ですね、お隣の神奈川県はほぼですね、全ての海水浴場はもう閉鎖といったことをもうかなり昔からアナウンスしています、まあ、そうなると東京ですと当然ですけど首都圏の方は、まあ、東京の方は神奈川を乗り越えてここ静岡その一番の入り口は熱海なわけですね。もう退去してやってくるということが当然想像されるわけですね。じゃあそういう中でいかに密を3密を、まあ、ごめんなさい、3密と言ってるか屋外なので密閉空間ではないですが密接だったりそういったことはあり得るのでいかに密を防ぐかということが大きな課題です。でこれが、まあ、例えば劇場だったりそういうところであれば人数制限というのは、まあ、比較的しやすいわけですね。例えば通常の半分に抑えますとか言えばできるんですが、なんせ海水浴場なんて入り口が別にあるわけでもないし、どうやったらできるのかと、これは本当に大きな大きなテーマでした。結論的にはサンビーチは400メートルぐらいの非常にある意味コンパクトな海水浴場なので、そこにもうゲートを設けようと、まあ、現実的に2つ、まあ、この4日間は一応混雑を見越して3つに増やしたんですが、まあ、2つあるいは3つのゲート以外のところからはもう入れないようにすると。で今回そうですね、2つのことを新しくやったことがありまして、1つはAI カメラを設置をして、これ AI カメラというのは人工知能のカメラなんですが、人数を出入りがありますよね。それを全部こう人間がカウントするんじゃなくて人工知能でカメラで把握をして、その時点時点の、海水浴場のサンビーチの人数を把握しようということであります。そして一定の人数以上増えたら入場制限を行う、まあ、そういったことを考えました。まあ、具体的に言うと、まあ、1人ずつ そのソーシャルディスタンスを、まあ、一定の人数を考えるとざっくり言うとですね、3000人をあそこの一つの上限にして、それを超えたら人数制限をするというカメラの設置と、もう一つはリストバンドを配ったんですね。配るというか入るときにですね、入場したときに、まあ、入場のこう条件みたいなのがあってですね、例えば体調悪くないですかとか、あと混み合った場合には退室をお願いする場合がありましたとか、でそれをご了解いただいた方にリストバンドを、紙製のリストバンドをお配り装着をお願いしました。でこれ9時から4時までがサンビーチの空いてる時間なんですが、9時から12時はピンクなんです、
はい、
で12時から2時がブルーだったんですね。で2時4時がレインボーで、なんで色を分けてるかというと、先ほど3000人と言ったんですが、仮にこうお客様が増えていって2500人になったら、もうだんだんこうキャパ上限に近づいてるわけですね、はい、まあ、そうなった時点で、早く来た方、つまりピンク色の方が退室をお願いしますいうことを言うことによって、できるだけ早め早めにその3000人にならないように、まあ、そういったためのそういった工夫をさせていただきました。ちなみに今回は、一番増えた時でも確か1400人だったと思いますので、まあ、上限の半分ぐらいまでしか、今回は4日間非常に天気が悪くて、
はい、
まあ、そこは逆に言うと良かったんですけども、いうことでその制限は一切行うことはなかったんですが、まあ、今後梅雨が明けて多くのお客様が来た時に、まあ、そういった対応ができるための、まあ、準備はさせていただきました。
なんかちょっとプールのような、は
い、そうですね、プールですね言ってみればプールみたいなもんですね。
受付があって
人数をちゃんと数えて、うん、で入った人を、まあ、管理するという言い方はちょっとあれですけれども、しっかりとその全体今何人で 午前中に入った人はそのうち何人でっていうことは常に分かるようにしております、
AI で数を数えるのも、はい、全国初ぐらいの、
そうですね、これもあの職員が、ある企業さんから、とこう相談をしてというか、こういうことを、まあ、本当実証実験に近いと思います。はい、本当に試行錯誤ですね、しながら。
オープンするためにどうするかっていうのを今までじゃあいろいろ考えて
考えましたね。ここ数ヶ月間は結構いろんな事例ですね。実はリストバンドはイベントの開催をやってる企業さんの、はい、と実は組んでやってるんですね。でそういうやっぱノウハウがないとできないですね。もともと私もその入場制限が、どれぐらいですかね、数ヶ月前に議論した時にもうそういった入場制限みたいなものって正直市役所はノウハウがないので、それはイベント会社というかそういったところともう力を借りないと無理じゃないかなと、まあ、そういうことを私自身も発言してたんですが、ちょうどそういうことをやっている会社がありましたので、まあ、そこの力を借りながらやったものが今回のリストバンド対策ですね。
はい、そうすると、まあ、普通だったら入っちゃったらもういつ入っ、ね、
分かんないですもんね、
何時から入ってるかって分かりません、
まあ、一つのアイデア、ノウハウですね、
そういったことを駆使しながら、はい、7月の4連休は、
はい、
まあ、感染症の対策もやって行われたということですけれども、
はい、
市長ご覧になっていかがでしたか、その4連休。
はい、特に初日は、はい、神事もやったこともあってですね、しばらくビーチにおりましたし、きちんとそういったAI カメラやリストバンドの仕組みが動いているかっていうのを非常に気にしながら見てたんですが、結果的に4日間で7200人ほどのお客様が来て、まあ、1日平均でだいたい1800人だったんですね。1日の平均ですね、はい、でちなみに去年のサンビーチの日平均が2600人ということですので、だいたい去年のざっくり3割減ぐらいの 30% 減、少ないぐらいの感じでしたので、まあまあ地ならしじゃないですけども、ローギアでスタートして一応この仕組みがちゃんと動くなということを確認しながら、そういう意味では順調なスタートだというふうに思っています。そうですね、混乱もなかったですし、特に制限もする時間帯も出ませんでしたので、一番のピークが1400人ですね、その瞬間の、ビーチのお客様が一番多い時は1400人だったので、まあ、3000人の半分以下ですから、まあ、だいぶ余裕があったと思います。
神奈川が海水浴場はオープンされないということで、はい、もうお隣の熱海にみんなお客さんが来るんじゃないかっていうことで、はい、いろいろ考えて、
いろいろ考えましたね、はい、
ここばっかりに人が溢れてしまってもいけませんし、
はいはい、
でいかにだからここで感染が起こらないか
っていう、そうですね、密にさせないかということが一番大事なことだと思っています。ですので、まあ、今の2つのことに、まあ、加えて2人1組の巡回チームというのも、はい、常に巡回をさせて、例えば密になっている方注意してくださいとかですね、ちゃんとこう インカムというんですか、拡声器をちゃんと持ってそういう注意喚起をしたり、まあ、今回は使いませんでしたけど、例えば混雑してくればピンクの方退出をお願いしますとかですね、そう声掛けをしたりとか、まあ、そういった巡回チームも今回配置しております。
遊びに来た人はね、楽しくなっちゃうとどうしてもそこがうっかりね、こう、
はい、
みんなで集まっちゃったりとかっていうのも、
はい、あると思います
ですけど、そういった時に声をかけて、
はい、はい、注意してくださいという、はい、
今年ならでは
ですね、今までこんなことは全く、ね、はい、安全、もちろんですけども、安全管理、またライフセーバーの皆さんがいたことは変わりませんけれども、はい、まあ、それに加えて、まあ、いわゆる警備員という警備隊というかいうチームを新たに作って、安全確保 の徹底を図りました。
その他海水浴場に関しては今日は何かお話しされることってありますか？
そうですね、まあ、今のところ、大きなトラブルはなかったんですが、やはりこれ事前に、まあ、動画を作ってですね、はい、まあ、事前に来ていただく方のに熱海ではこういう形で準備を、そうですね、お願いということですね、はい、でやっぱり一番大事なことは体調の悪い方はぜひお控えください、うん、ということですね。まあ、必ずしもその熱があるなしにもかかわらず、最近では無症状で感染されている方もありますし、また感染その症状が出る、例えば2日前が一番感染力が強いとか、いろんなことがだんだん分かってきているので、はい、少しでもちょっと今日は体調がいまいちだなという方は、まあ、ご本人のためにも、また周りの方のためにも、まあ、控えていただきたいということがございます。まあ、本当に無理をされないでくださいということですね。それと何度申し上げていますが、お越しいただいても、もう混み合う場合は入場をお断りする場合がありますし、また途中で早く来た時間帯の方から順に退出をお願いすることもあると、まあ、そういった要請をさせていただくので、まあ、そういったことをご理解した上でお越しくださいということをぜひお願いしたいと思います。
で、海に入った後どこかでお食事される場合も、はい、やっぱりその感染予防、
そうですね、まあ、そうですね、さらに申し上げると海水浴場サンビーチ以外にも、まあ、熱海にはあと長浜海岸と、はい、オーナー公園といって網代にもあるんですが、そのビーチ以外ですね、まあ、その前後で飲食店に入ったり、あるいはいわゆるちょっと夜の街というか、そうバーのようなところも行かれるお客様もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そこで、距離を取ったり、先ほど申し上げた通りですけども、まあ、歌ったり、あと大きな声を出すっていうのはできるだけ控えてもらいたい。そしてマスクをちゃんと着用して、いただきたいということでありますね。まあ、もちろん食事をするときはマスクは外さなければいけないわけですが、まあ、この期間は食事をするときは、まあ、静かに食べると言ったら変な言い方ですが、まあ、おしゃべりはちょっと控えていただいて、ということだと思います。
はい、あとはこれから暑くなると熱中症、
そうですね、
マスクをしている上での
まだそういう状況にはまだちょっとなっておりませんが、これからは本当に熱中症のリスクもありますので、まあ、周りのことをちょっと気にしていただいて、必要によって外していただいて深呼吸いただいたり、していただければと思います。熱中症もこれから大きな問題になってくると思います。はい、
で今日の内容は海水浴ともう一つ花火ということで、はいはい、ここからは花火のお話を伺っていきますけれども、はい、この花火をやるかどうかするかっていうのも非常に悩ましいと思いますが、はいはい、これ
も同じように悩ましいというか、まず開催すべきか否かというのは大きなテーマでありました。近隣の隣の町ではもう今年の夏は少なくともやらないと明言されているところもありますし、ある中でですけれども、まず熱海市はだいたい年間だいたい十数回海上花火大会を挙げているわけですが、今年は1回も挙げてません。まだ挙げてないんですね。まずそうですね、まず春のに数回あったんですが、まあ、コロナの感染拡大防止ということで延期あるいは中止にして、その を踏まえてというか、それを通り越して今、次の日が、まあ、今日の、まあ、放送日になるわけですが、 8月5日の、まあ、花火大会が、まあ、今年、まあ、第1回だということであります。そしてこれも開催するかしないかといういろんな議論があったわけですけれども、やはりここはできる限り安全対策を行って開催していこうということであります。で今回の感染対策として、まずは、花火の上げ方を変えています。具体的には上げる時間を半分に、今までは約30分間、8時20分からだいたい50分頃だったんですが、 それを半分にして、まあ、8時30分から夜の8時30分から約15分間ということを予定しています。ただし時間半分になるんですが、上げるいわゆる花火の数は同じになりますので、まあそういう意味では短期集中というか、まあ、これもなるべく密になる時間を短くして、まあ、リスクを避けようということであります。そしてもう一つ、これは考え方なんですが、まあ、今回の花火大会は基本的には市民と別荘所有者の皆様とあと宿泊のお客様に対してあげますというのが基本の考えであります。でしかも自宅市民の方はご自宅 で宿泊の方はそのお宿というかお部屋でこれできるだけご覧ください。ただお部屋によっては見えない場所もありますので、そういった方々についてはあの海岸部にその専用の席を設けますということであります。で市民別荘所有者の方はそれぞれの自分のお家からご覧いただきたいということで、まあ花火を見るためにその海岸部にこう集まることは避けてほしいというのが大きな点ですね。で大きなまあ、これは本当に苦渋の決断なんですけれども、いわゆる日帰りでご来場される方はまあ、ご遠慮くださいということをもう事前の動画でも私が自ら自分の言葉で発しております。というのは密を避けるためには、どうしてもそうせざるを得ない、リスクを避けるために、でその代わり、当日の会場花火大会の模様はライブで配信をしますので、まあ、画面でぜひご覧いただければということで、
その花火も動画配信するんですね。
動画配信も、はい、いたします。まあ、この状況がずっと続くわけではありませんので、まあ、今しばらくですねこの花火大会については日帰りの方はちょっとお控えいただいて、市民別荘所有者そして宿泊の方を、まあ、中心にさせていただいております。もう最初から実はこういうことをアナウンスをさせていただいています。また現場では、まあ、これは海水浴場と似ておりますけれども、密にならないような例えばソーシャルディスタンスを取ってくださいという表示であるとか、あとはまあ、アナウンスをしていたしたり、そういったところは、海水浴と同じように現場で対応していきたいと思っています。
皆さんやっぱり1年を通して花火を見ているから、はい、こんなに花火がないのって初めてですもんね、
はい、しばらくぶりだと思いますね。本当に長い間こんなにないということはなかったと思いますね。
楽しみにしている気持ちが、はい、あると思うんですけれども、はい、ただその人との距離
は
気をつけてという、
ね、そうですね。先ほど大声っていうことも言いましたが、まあ、近くでお客様がこうお客様というか、まあ、自宅で、まあ、自宅で見る場合は多分そういうことはないと思うんですが、まあ、会場で例えば大きな声を出したりすることもお控えくださいということもその動画の中にも入れさせていただいておりますし、はい、まあ、できることは全て準備していきたいと思っています。
声出さずに拍手でね。
そうですね、そういうことですね、はい、ええ、
で今からお話しされる動画っていうのは、はい、市役所の YouTube の
ページ、はい、
市役所からも。
そうですね、今、熱海市、市と観光協会、商工会議所、旅館組合、はい、少なくともこの、4つですね、市と3団体のそれぞれの市役所からリンクが貼られておりまして、はい、これは花火大会と海水浴場が別々の動画になっております、はい、でどちらも自分のメッセージとあと、まあ、厚尾との対話でメッセージになってるんですが、はい、それに、まあ、アニメーションを使った、まあ、具体的な私が今言葉で申し上げたことを分かりやすく、それぞれ海水浴と花火大会の注意事項が、厚尾が出演するアニメーションで、はい、 説明をされていますので、ぜひそちらも市民の皆さんもご覧いただきたいと思います、
は
い、
インターネットで。
そうですね、インターネットで、
はいはい、ご覧いただければと思います、はい。今年の夏は本当にいろいろなご苦労があったと思いますけれども、はい、市民の皆さんも多分頑張っていらっしゃると思うんですね、はいはい、そんな方に市長から改めてメッセージがあればお願いしたいんですが、
はいはい、市民の皆様におかれましては、特に4月の25日から5月の20日までの、休業要請を発した期間ですね、国としても緊急事態宣言があった期間になるわけですが、外出の抑制、自粛と言われてますが、外出の自粛もいろいろな点でご協力をいただいた点を本当に感謝を申し上げたいと思います。しかしながらなんですが、またここへ来て、特に7月に入って、感染が市内でもクラスターが発生するような状況になっております。これは決して熱海だけでなく、もう全国的な、そういう意味では静岡県下もそうですし、大都市、また他の日本の他の地方都市でも同じように増えている傾向ですので、もう一度ここで、3密を避ける、あるいは今回クラスターがカラオケ店で発生しておりますので、そういう歌をするとかですね、マイクを使うような時は本当に注意をいただきたいと思っています。もうこれは最後は本当に行政やまた業界のいろんな対策はありますが、最終的には一人一人の市民の皆さんの、心がけというか、そういったことも非常に重要になると思います。今各地で、これまではどちらかというと夜の街でということが、カラオケも含めてですがあったわけですが、最近はその家族の中の感染であったり、あるいは職場の感染であったり、あと職場で後で例えば会食をした時であったり、あとはそうですね、そういったところも増えつつあるという声が聞いておりますので、そういう意味ではもうなかなか心が休まらないところはあるわけですが、3密を避ける、あるいは大きな声を出さない、食事は話しながらしないとかですね、そういうことが大事になると思います。ぜひその点はこれまで以上に気をつけていただいて、行政 の中でも具体的にこういうところに気をつけてくださいということも、広報やいろいろな場面を通して、またこういう FM 熱海も通してお伝えいたしますので、本当に日々刻々いろんな状況が変わっていきますので、一番最新の情報を市民の皆さんに伝えるよう努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。
市長のやっぱり生の声をね、こうラジオとか聞いてもらうのっていうのも大事だと思うので、
はいはい、お伝えさせてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、斉藤栄熱海市長本音トーク、今日はこの夏の花火と海水浴ということで、今年の、ね、夏はちょっと特別の夏になるということで、はい、その対策とかどのように行われるかを中心に市長とお話ししてきました。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。花火の音
飾り火薬の匂い、僕らも空に囲う二人で空に囲う、ナイアガラ二尺玉ボタンの花、音のないスターマイン、パラシュートトルネイド天空の赤いネオンが揺れる、土手に腰を下ろそう、恋人同士みたいに、ベニスダレサンデオレインシダレヤナ、瞬きで消えてしまう、銀の羽根星のロケット人よの花、悲しい予感ばかりがどうして胸をよぎるね、気になわってもいいのねえ、好きになわってもいいの、赤青白緑黄色金銀綺麗だね、綺麗だよねえ、月になわってもいいの。
くなってウラウスリビングリンヨーモンなんて言っちゃったりして仲間と過ごすこんなバケーション家族と過ごす最高な充実熱海の海を彩るサンビーチまた今年もここに来ちゃったな It's alright Everything gonna be alright 夏はまだまだ始まったばっかわっとたたかみのサンビーチわっとちゃちゃちゃちゃ砂浜パッパッパッパッパラソル広げて真夏を彩るサンビーチわっとたたかみのサンビーチわっとちゃちゃちゃちゃ砂浜パッパッパッパッパラソル広げて真夏を彩るサンビーチ Rain sunshine blue sky
Chow 79.6 FM
Thank you.
You're listening to Chow 79.6 FM. The Disco Kid.
Thank you.